皆さんこんにちは、いっちゃんです。 10% ゲイライフのポッドキャスト第8回をお送りします。どうも皆様ご無沙汰しております。少し間が空いてしまいました。今日は6月19日の日曜日に収録をしております。1ヶ月ぶりぐらいに喋っているなという感じですね。ですね、この間南和之さんと、あと吉田正文さんというお二方が書いた、僕たちのカラフルな毎日、弁護士夫婦の波乱万丈奮闘記っていう本を読んだんですね。で、その本がですね、すごく面白かったというか、こう読んでて幸せになれる本だったので、今日はちょっとその話をしようかなというふうに思います。この僕たちのカラフルな毎日、弁護士夫婦の波乱万丈奮闘記なんですけれども、2016年に産業編集センターというところから出版されています。弁護士夫婦のっていうところなんですけれども、その夫婦のところにはこう普通の夫婦じゃなくて夫っていう字がこう当てられていてですね、この南さんと吉田さんというお二人はゲイのカップルで、お二人とも弁護士の仕事をしていて、共同の、弁護士事務所を持たれているっていう、そういう方たちなんですね。なんでこの本を読んだかっていうと、これたまたまなんですけど、5月末、5月29日かなに NHK の BS1 で、このお二人にね、密着した僕たち弁護士夫婦ですっていうドキュメンタリーをやってて、たまたまそれを見たんですよね。で、その内容がね、すごく面白かったので、その後、ちょっとウェブとかで調べてみたら、お二人がこの、僕たちのカラフルな毎日っていう本を出しておられることを知ったんで、読んでみたんですよね。で、この僕たちのカラフルな毎日っていうのは、お二人のエッセイになっています。で、お二人とも弁護士なので、もちろんね、弁護士としての仕事のことも書かれていたりとか、あとはね、こうゲイカップルであるっていうことをこう公表してお仕事をされている方々なので、例えば、なんだろう、こう、社会における、同性愛の受け入れられ方とか、差別みたいな、そういう社会的なことっていうのも、書かれていますが、この本のね、メインは、どっちかっていうと、こう、お二人の、ささやかな、こう、日常の、こう、出来事とか、生活とかね、あと、お二人の、出会いから、出版された、2016年までの歴史とか、慣れ初めとかね、そういうことがね、書かれているんですよね。で、ささやかな、こう、日常の出来事とか、生活とかの、こう、描写がですね、なんていうかな、すごい幸せに満ちているし、あるあるだなっていう思う内容もね、たくさんあって、すごく面白いんですよね。で、特にね、ちょっと本を読んで、2つ、すごいいいなっていう思ったところがあったんですよね。ね、そのね、一つ目は、二人のこう文章を読んでいて、この二人ってこう、すごくね、相性がいいんだなっていうふうに思ったんですよね。で、NHK のドキュメンタリーの中でも、僕ら本当に相性がいいと思うんですよねっていうふうに、南さんが言ってたんですけど、その相性っていう言葉ね、僕は昔からすごい好きな言葉なんですよね。ね、なんていうかな、すごく便利な言葉だとも思うんですよね。例えばね、なんか会社とかでこう、どうもこの人とはうまくいかないなってこう言う人っているじゃないですか。で、そう思った時にね、いや、この人とはもうこう相性が悪かったんだなってこう思うと、なんていうのかな、もうしょうがないなって思って、こう諦められる部分があると思ってて、なんだろう、そういうね、相性っていう言葉ってすごくこう便利な言葉だなっていうふうに思ってるんですよね。で、 あ、ただね、あのそれだけじゃなくってこう相性ってこうあの もっといい意味でもやっぱりあると思ってて、あのそうすごくねこう漠然とした言葉なんだけど、まあそういうのってね絶対あるっていう風にね思ってるんですよね。あのちょっとね全然話は変わっちゃうんですけど、であのまたあの映画の話であのすごい恐縮なんですけども、あの僕がねあの好きな映画に、もしも君に恋したらっていうあのすげえ超マイナー映画があるんですよ。であのこれあの現代はですね The F Word っていう現代で、でさすがにそれはちょっとねあのまずいだろうっていうことで、あの多くの国ではね What If っていうタイトルになってるみたいで、で日本ではですねあのもしも君に恋したらっていうタイトルでリリースされています。あのカナダとねアイルランドとの合作映画になってて、トロント と、ダブリンが、舞台になってる映画です。であのこの映画ねあのハリーポッターをやってたあのダニエル・ラドクリフと、あとねルビー・スパークスっていう映画に出てたあのゾーイ・カザンっていう女の子のその2人のねラブストーリーなんですよね。でその、2人が出会う時にですね、そのゾーイ・カザンはねあの国連に勤めるこうエリートのね彼氏さんがいるんですよね。であの一方でそのダニエル・ラドクリフは何だろう、こうあの医学部を中退して、まあ、仕事はしてるんだけどあのこう宙ぶらりんであの何もない男なんですよね。ただ映画の中でそのゾーイ・カザンはねその5年も付き合ったそのエリートの彼氏を捨てて、ダニエル・ラドクリフをこう選ぶんですよね。であの映画ではねそのなんかそのダニエルを選ぶこうなんかきっかけとなるようなその彼のねすごいいい場面であるとか、あとは選びたくなるようなこう事件みたいなものってこうあんまりないんですよね。ただねあのひたすらこう2人の会話が描かれてて、であのねすんごいこう下品な内容の会話なんだけど、ただねそれがこうすごいこう盛り上がっている会話っていうかね、あの楽しい会話になってて、なんかねそれってこう相性としか言いようのないものだなっていう風にね思って、んですよね。であのそこがねすごい面白くって、あの それを見たくって、で僕はねその、もしも君に恋したらっていうあの映画の DVD 買っててね、こう暇があるとね何度も見てしまうんですよね。あの何が言いたかったかっていうと、その相性っていうものってあの多分やっぱりあって、でそれってねこう なんだろうなこう一つ一つの会話とか、あとねやり取りとかのこう積み重ねがあって、こう初めてあの相性がいいってあの言えるものであって、なんていうのかなそのストーリーとかそのきっかけとかそういうこう短いものじゃなくて、なんかその積み重ねみたいなものをねこう見せてあのくれるものがねあのすごい好きなんですよね。であのこのもしも君に恋したらっていう、まあ、映画はまさにあのそういうものなんですけれども、であの今回ねその僕たちのカラフルな毎日っていうあの2人の本を読んでね、なんかそのそういうこう2人の相性の良さを感じさせるこう日々のね積み重ねみたいなものがこのその本に描かれてねいて、すごいあの面白いと思ったんですよね。あの例えばねあのその本の中でこう喧嘩とか仲直りの仕方みたいなことがね書いてあるんですよ。であの2人ともね同じことをあの2人それぞれの目線から書いてるんだけど、あのね例えばあの、まあ、吉田さんのこう話をね南さんがこう普段聞いてなくって、で吉田さんがこう怒ることがあるんですって。でで南さんはねそれをこうなんていうかな、怒られた時にこう真面目でこう なんでもね真に受けるから、こう怒られるとねこう自分が悪かったからとか、こう自分が何もしなかったからっていう風にね落ち込んじゃうんだって。でそうするとね こう吉田さんがこう怒った後にね、あの南さんがこうどんよりしてたら、まあ、あの南さんの頭をなでなでして、あのもう怒ってないよっていうのをね、こう示すっていうことをね、わざわざするっていう、そういうあのエピソードが書かれています。あの読んでてっていうか、あの話しててもこう恥ずかしくなる内容なんだけど、あの なんだこう喧嘩とか仲直りとかってこう長くね一緒に生きてると、まあ、絶対にあることだと思うし、なんかそれってこう人によってやり方も多分全然違うだろうし、まあそういうのがこうなかなかできない人たちっていうのもいるんだろうなっていうふうに思ってて、なんかこうそれがねこうできるっていうのもこうなんかね相性みたいなものだというふうに思うんですよね。あのまあ、あの改めてねその相性っていうのがね多分ねやっぱりあると思うし、その相性がいいってこうなんだろう、すごいかけがえのないものだし、まあそういう人ってねこう大事にしないといけないなっていうふうにあの改めて思いました。ねそれからもう一つ、あのまあ二つ目にすごくいいなっていうふうにあの思ったのは、あのこのお二人はねあの結婚式も挙げていて、であの最初も言ったけど一緒に住んであの共同で弁護士事務所もやってるんですけど、なんだろうな、そうやってこう誰かと一緒に生きるみたいなことって、まあ、なんだろう覚悟みたいなものがこういるよなっていうことをね改めてあの考えさせられたっていうところなんですよね。この、 あの2人はね2人ともあの京大 の、 あの 大学院生だった時にあの出会ったそうなんです、ね、あのね本の中でその南さんはねその頃その付き合うっていうことの意味が分からなかったっていうふうにあの書いてるんですよね。でまあ、なんでかっていうとその、まあ、ゲイのカップルがねそのクローゼットで、まあ、周りに内緒でこう付き合っててもあの、まあね、周囲にこう恋人同士ですっていう言えるわけでもなくって、家族にこう紹介できるわけでもないし、まあ、結婚できるわけでもなくって、こうなんだろうな、だとしたらこう付き合うって何なんだろうっていうふうにねあの思ってたんですって。ただあの、まあ、吉田さんと出会って、まあ、吉田さんのことをこう好きだっていうふうに思ううちに、あの付き合うってこう単に大好きで一緒にいたくって、でお互いを大事にして人生を共有しようねって確認することなんだって分かったっていうふうにね、あのその本にね書いてるんですよね。であのねまあ、うん、それはそうだよなって思ったんですよね。自分もあの、まあ、40何年生きてきて、でうちのね相方とはもうね15年ぐらい あの付き合いになるんだけど、あのそのね南さんが言ってるこう人生を共有するっていうことにね、まあそれ尽きるよなっていうふうにね思ったんですよね。あのまあその付き合ったりね一緒に誰かと暮らしたりすると、まあ、なんだろう、例えばねその相手がまあ病気になった時とか、まあ、相手の家族が病気になったりとか、あのもちろんねその相手の家族に不幸があった時とか、あとはあのそうじゃなくても、まあ、その相手がねこう仕事で転勤があった時とか、なんかこうそういうことがあった時にね、あの話し合ってこう一緒に考えていかないといけないじゃないですか。であのなんだろう、それってこう逃げられないことだというふうに思うんですよね。で、あの言ってるとね当たり前のことなんですけど、なんかそれってこうやっぱりあの友達とかとはこう違うね、その誰かと一緒に生きていくっていう、まあなんかこう覚悟が必要なことだというふうにね思うんですよね。あの自分がこう今のねその相方とじゃあ そういう覚悟をね持って付き合い始めたかとか、あの一緒に住み始めたかっていうと、あの全然そんなことはないんだけどね、あただねこう一緒に暮らしたりしてるうちにねいつの間にかまあそれをこう当たり前にやってたなってね思って、でなんだろうな、あのそれがねこうお二人のこう話を読んでね改めてまあ人生を共有するっていうのは、まあそういうことなんだよなっていうふうにねこう改めて思い出されたんですよね。あの特にねあの本の中であのお二人の話の中でねこれ 吉田さんがね、こうどうしてもこう仕事とかでこうしんどくなってね、どうしても休んでしまうっていうところが何度もあって、で NHK のそのドキュメンタリーの中でもそういう場面が出てくるんだけどね。例えばそのね、2人のうち1人がね、まあそういうしんどくなっちゃうみたいなことって、すごくね大変なことなんだと思うんですよね。ね、なんだろうな、もう片方の人はね、頑張れとかってこう何て言うかな、励ますんじゃなくって、何だろう、こう一緒にそばに行ってね、こう一緒に乗り越えるってすごくこう大変なことだし、覚悟のいることなんだけど、こう誰かと一緒に生きるってそういうことなんだよなって思いましたね。そういうことをね考えさせられたっていう点でも、この本を良かったな、読んで良かったなっていうふうに思いました。はい、今日は南和之さん、吉田正文さんの、僕たちのカラフルな毎日、弁護士夫婦の波乱万丈奮闘記という本を紹介しながら思ったことを話してみました。多分ゲイの方であればね、それってこうあるよなみたいな、こういうふうに思える内容がたくさん出てくるので、興味がある方は手に取ってみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。